は3時9分を回ったところです。ナナコチャッタラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあ、それではお待たせをいたしました。ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。今日お迎えしているゲストの方、早速ご紹介したいと思います。アクサ生命保険株式会社刑事支社福知山営業所舞鶴分室にお勤めでいらっしゃいます柳川悟さん、お越しいただきました。柳川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、柳川さん、早速なんですが、はいはい、アクサ生命さんということなんですが、はい、こちらはどんな会社なんでしょうか。
はい、基本的には生命保険の会社なんですけども、はい、主に商工会議所の会員さんを回らせてもらってまして、
はい、
で、中小企業さんのですね、従業員さんの福利厚生だとか、経営者の方の保証をですね、お客様にご案内している会社です。
なるほど。そしたら対象としては、はい、いわゆる商工会議所の、はい、自営業をされてる、会社の社長さんであったりとか、はい、そちらの従業員さんが対象、
そうですね、
ということなんですね。はい、今この商工会議所っていうのは全国にどのぐらいあるんですか。はい、
今全国で515ほどあるようですね。
はい、ああ、そうですか。はい、もうそのほとんどこのアクサさんが、
はい、取引提携という形では511、してますので、ほぼアクサ生命とのこうつながりが強いという部分ですね。はい、
なんかすごく味方というか、中小企業の、ね、皆さんの味方という感じがしますけれども、ね、はい、アクサというのはカタカナで書きますけれども、はい、外資の会社なんですか。
そうですね、もともとはアクサという名前はフランスが本社であるんですけども、もともと今商工会議所の会員さんを回らせてもらっているうちのアクサ生命の方は日本商工会議所の、回答が、昭和9年ですね、
はい、
当時その中小企業さんにも団体保険が必要だということで、日本団体生命保険という会社を作られたのがうちのもともとの前身という形になりますね。
ああ、なるほど。
はい、
ということは外資というよりはその日本発祥 で、はい、でさらにそのアクサさんというその どちらの国、
フランスですね。
フランスの、はい、なるほど。ここにプラスアルファというか、
そうですね、パワーアップしたというふうに考えていただければいいと思います。
なるほど。そんなアクサ生命保険株式会社にお勤めの柳川さんなんですが、はい、日頃はどんなどこのエリアでどんなお仕事をされてるんですか。
はい、そうですね、基本的には舞鶴を最初に回りまして、もともと住まいが宮津なものですから、宮津の商工会議所の会員さんを回ることが多いですね。はい、
保険のいわゆる営業業務、ね、ということかと思うんですけれども、柳川さんから見てそのお仕事のやりがい、またお仕事される上で大切にされていることというのはどんなことでしょうか。
は
い、
そうですね、やはりこう回っていく中でやっぱりこう定期的にこう顔を出していくっていうことがやっぱりお客さんの信用につながって、でやっぱりこう信頼関係が結べないと、やはりこう個人的な相談というのをしていただくことができないと思ってるんですね。だから信頼されるべくこうそういう人になりたいというふうには常に心がけてます。
なるほど。はい、やっぱりね、すごくその生命保険とか保険に関わることって自分のそのライフプランであったりとか、はい、人生に関わることなの で、
そうですね、
やっぱり信頼できる方にご相談したいですもんね。
そうですね、もう本当に信頼されるかどうかがもうキーだと思います。はい、
ね、でも柳川さんは私も今日初めてお会いしたんですけれども、はい、もうのっけから一緒にあることをして楽しみましてね、
そうですね。
そうなんです。あの柳川さん、はい、そうした、まあ、会社にお勤めというお顔とですね、はい、もう一つの側面があるということで、はい、この後さらにその一面について伺っていきたいと思います、
はい、
ここで一旦お知らせを挟みます。家づくりは暮らしづくり。家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする。それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。ナナコチャッタラジオ、今日も西舞鶴にあります、西市民プラザ2階の FM 舞鶴マリステーション京都スタジオから、藤本香織が生放送でお届けしています。今日のゲストはアクサ生命保険株式会社から、柳川悟さんにお越しいただいてお話を伺っております。番組は引き続き株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。さて柳川さん、
はい、
もう一つの側面と私申し上げましたけれども、
はい、
私たちあのお会いした時に最初何してたんでしたっけ。
いや、けん玉ですね。けん玉
もう会った瞬間からけん玉で盛り上がりましてね。
そうですね。
そうなんです。あの実は柳川さんは、はい、日本けん玉協会の普及員で
そうですね、
はい、いらっしゃるんですよね、
はい、
あの実は私あのけん玉割と好きで、
はい、
させていただいてたんですけど、ちょっとしたコツを教えていただくだけで、
はい、
すごくね、
そうなんですよ、
できたっていうのがあったんですよね、
はい、結構そのコツっていうのが教える人が教えるでやっぱりこうすぐこう成功するんですよ、う
ん、すっごく分かりやすかったんですよね、
はい、
でその柳川さんご自身は、はい、このけん玉とは、はい、いつ出会ったとか、まあ、けん玉いつから始められたんですか。
始めたのは2年ぐらい前なんですけども。
あ、最近ですね。
そうですそうです。あのテレビの番組をきっかけにし始めてちょっとハマっちゃったみたいな感じなんですけど、
あの現在はなんかけん玉って検定があるそうなんですけど。
そうですね。
何級とかでいらっしゃるんですか。
僕けん玉検定の一応1級を持ってるんですけども。
うーん、すごい、いろんな技が。
そうです。技の数だけで1000を超えるっていうふうに言われてて、ただ検定自体は、はい、検定自体は6段、
はい、
まあ、次1級の次が準初段があって、次が初段から6段まであるんですね。
まだ上があるんですね。
もう段の方の技を見るともう神です、
はい、
神です、
神です、
はい、神の域です。
すごい、
はい、
でももう2年前から始められて、はい、そのすっかりハマってしまったそのけん玉の魅力って、
はい、
柳川さんから見てどんなところにありますか。
ですね、まあ、今教室をしてて子どもたちにも教えてるんですけども、
はい、
こう必ずこう練習すればするほど上手くなるんですね。もうこれはもう断言して言えて、はい、もう練習してる人はもう必ず上手くなって、失敗する数が多い人ほど上手くなりますね。
やればやるほど、はい、ということですか。
そうですね。
いや、でも本当に教える人が教えてくれるとなんかちょっとしたコツでできたっていうこのまた達成感が、
はい、そうなんですよ、
はまりそうですよね、
はい、やっぱりこう技が決まるっていうのは一つのポイントで、すごくこう自信にもなりますしね。
そうですね。
なんか嬉しいっていう。
お家にけん玉がある方はちょっと一つ試していただきたいんですが、はい、一番初歩的なのありますよね、
はい、
横の大皿、
はい、
大皿に乗せる時のポイントは何かありますか、は
い、そうですね、まあ、こう膝を使うのがまあ基本的にけん玉の、
膝を使う、
はい、膝の屈伸運動でこうゆっくり上げるっていうのがポイントなんですけども、
手だけでウィンと上げずに、
はい、
こう体を使って膝から上げる、
はい、そうですね。でこう吸収、こう膝でまたこう 球を受けるときにこう吸収こう、ね、衝撃を吸収するっていう側面も持ってるんで、はい、
なるほど。私もねさっきその柳川さんにそうやって教えていただいて、はいはい、見事できたんですよね、はい、
そうですね、あの上手でした
ありがとうございます、はい、あのけん玉も、はい、あの赤と、はい、あの木目の淡いベージュの組み合わせのイメージがありますけれども、はい、今日は長尾さんお持ちのけん玉って、はい、いろんな色味がありますね。
そうですね、今もデザイン的にもカラフルなやつがあって、
はい、
本当にこうもうあこうインテリアで置いときたいっていうやつも中にもあるんですね。
はい、おしゃれですよね。そのそうですね、今日お持ちのやつで黒いけん玉と、はい、あと赤なんだけど、はい、触った感じがなんていうんですかね、あれ
ちょっとフリースっぽいような、
フリースっぽい、はい、まあ、はい、ベルアみたいな素材のと、あと黒い台座に黒い玉、
はい、
あれもちょっとゴムっぽい感じ。
そうですね、基本的にはこういろんまあ、日本けん玉協会っていう部分のシールがついてるものに関してはもう、はい、どのけん玉を使っていただいても検定には差し支えないという部分があるので。
そうですか、はい、いやおしゃれだなと思って今日見せていただいてたんですが、
あれ本当でもごく一部です。
あ、もっとバリエーションが、
もっとあります。
柄とかもあるんですか。
柄もあります。こうグラデーションがかかったようなやつとか、はい、
女性だったらちょっと可愛らしい色のものとか。
あります。
いや楽しいですね。
楽しいです。
これなんかぜひ子どもたちにも教えてあげたいなって思うんですが、
本当にねもう子どもからもおじいちゃんおばあちゃんまでいいなというふうに思いますね。僕は
さっき膝を使ってっておっしゃってましたけど、はい、これ身体的にも体の健康的にもいいんですか。
は
い、
まあ、僕的にはそう思ってるんですけど、やっぱりこうどういうんでしょう、膝を使うことで、まあ、スクワットまではいかないんですけども、軽い屈伸運動をすることでやっぱりこう足腰というかバランス感覚も養いますし、いろんな意味でいいと思ってますね。はい、
結構その健康を気にされてる中高年の方々ってよくウォーキングをされるじゃないですか、はい、でもこれから雪が降ったりとか、はいはい、寒かったりするとね、どうしても家にいる時間多くなりますけど、はい、けん玉いいですね。
いいですね。もう5分10分やったらもう十分汗かきますから。
あ、ちゃんとやると汗かくぐらいの、
は
い、
もう夏はもう汗が吹き出てきますね。
へえ、はい、すごい体にもいい、はい、そしてあれね結構考えますよね。
考えますね。どうでしょう、こう技がなかなか決まらない時ってなんでこう、うん、技が決まらないんだろうっていうところから、最後こう決まったところからの逆算方法でどうしたらうまくいくかというところを考えるこう能力というかね、そんなのが役立つと思います。はい、
あ、逆算する能力ってすごく大事ですよね。
そうですね、多分その、まあ、僕たち大人も仕事の一つ部分も必ずこうゴールっていうのがあって、そういう部分でも結局こうゴールから逆算した方が早かったり、
本当ですね、し
ますし、多分こう小さい子どもたちで言えば小さな目標とかそういったこう、ね、スポーツに対してもそういうの生きてくると絶対思ってるんですけどね。
私今日帰りにけん玉買って帰ります。
安いんで買ってください。
本当そうですよね。なんか友達同士でよく家でゲームをしたり、うちの子なんかしてるんですけどもね、けん玉したらいいのになって今ふと思いました。
本当に僕もまあ二児の親なんですけども、子供ゲームするぐらいだったらけん玉1時間でも2時間でもやってくれてた方が親はいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、本当ですね。改めてなんかけん玉についてちょっと魅力を感じましたけれども、はい、実は柳川さん近所のお子さん、はい、地元のお子さんたちにけん玉教室をされてるんですよね。
はい、そうですね、まだ僕も教室を始めてまだ4ヶ月ぐらいなんですけども、まあ、手探り状態でやってるというか、ただまあお小さい子どもたちにね、小学生を対象になんですけども、けん玉検定という部分もしてあげられるし、まあ、その中でこう本当にねこう素質を発揮するような子が出てきたらいいなというふうには思ってます。
あ、子どもたちも検定にチャレンジできるんですね。は
い、できますね。
あ、はい、そうか。ちなみに柳川さん、舞鶴で、はい、例えば冬休みとかにやってほしいっていうご要望があれば、はい、例えば何人か集まったら、はい、教室を開いていただくことは、
いや、もう僕はもうどんどん予定が空いてたらやってます。はい、ボランティアで。
あ、そうですか。はい、 ということですのでね、皆さん、はい、あ、柳川さんそうした場合の依頼先の連絡先とかってどうしましょう、はい、FM マイズルにしときましょう。
あ、そうですね、そうですね、窓口、
じゃあ窓口に、はい、なります、はい、FM マイズル、電話0773-77 の、はい、何番だったっけ、あ、違う違う、ファックスがね0124-77-0124になってますのでね、ぜひけん玉教室希望ということで、冬休みですから
もうね、これからちょうどこう、冬に入っていきますんでね、
はい、
いいと思います。
ありがとうございます。あ、ファックスですね。そうなんです、いや冬休み私すごくいいと思います。お正月とか、お子さんもそうだし、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒に楽しめるので ね、
は
い、
そうですね、
ぜひ、楽しんでいただきたいと思います。
はい、
時刻はまもなく3時32分を回るところです。今日はアクサ生命保険株式会社刑事支社福知山営業所舞鶴分室から柳川悟さんにお越しいただいてお話を伺ってきました。柳川さん、先ほどのファンキーモンキーベイビーのあと一つもいい曲ですね、
はい、いいですね、もう心に染み渡りますね。
本当ですね、なんかね、それこそけん玉とかもそうだと思うんですけど、はい、うん、最後まで頑張る、諦めない気持ちっていうのがすごく蘇ってきますね。
そうですね、もうなんかこう諦めないっていうのはなんかこう人の心を打つというか、なんかこう自分もこう奮い立たせてくれるような部分でもありますよね。
はい、けん玉もやっぱり諦めないとか他にも必要な心がけみたいなのあるんですか。
は
い、
そうですね、けん玉の三原則というか、
はい、
そういうのがありまして、慌てず、
はい、
焦らず、
お、
諦めずというのがあるんですね。
お、深い
深いでしょ
いやでも本当そうですよね、技とか諦めたくなる時もありますよね。
もう何回やってもうまくいかない時ってもうどうしてもこう諦めたくなる、まあ、これはもう人生なんかでもそうなんでしょうけど、そこでやっぱりこう諦めずにやってたら必ずこう報われる時が来るっていうのはね、やっぱ実際あるんですよね。
いや、そうですね、すべてのことにつながる三原則かもしれませんね、はい、
そうですね、
まあ、そんな柳川さんのですね、今日もこれが私の生きる道、はい、ご準備いただきましたので掲げていただけますか、はい、じゃじゃーん、
じゃじゃーんと、
わっすごい、はい、これぜひ、はい、リスナーの皆さんにも読んで聞かせてあげていただけますか。
言っていいんですか、
はい、はい、ぜひ。
ついてる、
ついてる、
はい、まあ、人生ついてるっていうことなんですけど、僕が大好きなこう本の著者の中で、
はい、
斉藤ひとりさんっていう方がおられて、
ま
あ、人生ついてると思えばついてるんだと、
うん、
まあ、不幸と思えば不幸なんだけど、うん、ついてると思ったらついてるっていう部分で、
はい、
まあ、どうせね、どうせこれから死ぬまで生きるんだったら、まあこう不平不満を言いながら生きるよりかはついてると思って楽しく生きた方がいいんじゃないかなっていうふうに思って日々やってるんですよね。
そうだったんですね、はい、このついてるっていい言葉ですね。
ですね、本当に本当にいいと思います。
なんか今日は柳川さんから本当に前向きなエネルギーというのを私ずっといただいてきたんですけど、はい、柳川さんの本職というか、はい、そのアクサ生命保険株式会社、
はい、
今刑事支社福知山営業所、
はい、
そして舞鶴分室で、はい、ご一緒に働く仲間を募集されてるんですか。
はい、そうなんですよ、先ほども言いましたように中小企業さんのこう下支えになるような仕事なので、まあ、できたらこう地域をね頑張っていってほしいとか、そういう思いのある方はぜひね、
はい、
一緒にこう頑張って一緒に仕事できたらなというふうに思ってますんで、
はい、
ぜひこう募集してきていただきたいなというふうに思います。
本当ですね、はい、これは会社の方にご連絡をいただいた方がいいですかね。
会社でもいいんですけども、
はい、
ハローワークさんの方に求人情報を出してますので、
なるほど、
はい、
今何かお探しの方は そういったその地域貢献
そうです、ね、
とか役に立ちたいっていう、
はいはい、
あれですね、 柳川さんがおっしゃってたそのお仕事のやりがいという点でも、はい、やっぱりこう人と会って、
そうですね、
信頼関係を築いて、はい、っていうところでやりがいを感じられる方、
はい、
これ男女問わずですか？
そうですね。で、来週のですね、
はい、
12月の6日に、火曜日
にな
りますかね、
はい、
6日
はそうですね、4日が日曜日、あ、火曜日です、
火曜日ですね、はい、火曜日にハローワーク舞鶴の方で、
はい、
会社説明会を僕が行ってしますんで、
柳川さんが、
はい、まあ、けん玉は持っていきませんけど
いや、けん玉をちょっとリクエストがあるかもしれないですねこれ何時からですか？
9時からですね。
あ、9時から、
はい、
夕方の、
午前中なんですよ。
午前中ですね、
はい、
12時までですね、
はい、
こちらのアクサ生命保険株式会社刑事支社福知山営業所舞鶴分室の、会社説明会。
そうですね、まあ、主にこう、こう最初の触りの部分というか皆さん疑問が多いと思うんで、こんな活動をしている、まあ、仕事内容でこんな感じでとか、また会社のっていうのはこういう風になっててっていう部分の、まあ、知っていただく部分が多いですね。
なるほど、はい、面接の門を叩かれる前に一度お話が伺えるということですね。
わ
かりました。12月6日火曜日、ハローワーク舞鶴さんにて、こちらのアクサ生命保険株式会社さんの会社説明会が、はい、柳川さんが担当でいらっしゃいますの で、
はい、いますので、
朝9時から12時までめがけて、はい、ぜひご興味ある方はお越しいただけたらと思います。
来てください。
さあ、それでは柳川さん、まだまだお話を伺いたいところですが、はい、最後にですね、
はい、
今日お聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、僕はまだ45歳ですけども、まあ、人生こう楽しみながら、できたらこう舞鶴とか、京丹後とか京都北部がですね、こう元気になることを願ってやまないうちの一人なんで、皆さんで力を合わせながらね、この不況という中を頑張っていけたらなと思うんで、皆さんで一緒に頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
ということで、今日のゲストはアクサ生命保険株式会社刑事支社福知山営業所舞鶴分室から柳川悟さんにお越しいただいて、たくさんお話を伺いました。柳川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。